ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
ゲストは引き続き坂上さんです。生まれ故郷である広島県大竹の戦中戦後の郷土史について調べていらっしゃいます。大竹は中国海南島からの引き揚げ船の入港地だったんですけど、私、引き揚げ船っていうと満州やシベリアとか北から来るものだと思ってたんです。戦争が終わって引き揚げ船で日本に戻ってきた人たちもいますけど、満州やシベリアで残らざるを得なかった人たちもいました。特に満州と言われていた中国東北地方には、残留婦人とか残留孤児と呼ばれる方々、今は中国残留邦人と言いますけれど、そういう方々が敗戦時に大勢いました。坂上さんは中国残留帰国者支援日本語教室でボランティアをされているっていうことなんですけれども、はい、坂上さんと満州は、まあ、不思議な因縁というかつながりがあったんですよね。そのことをお話しくださいますか？
はい、よろしくお願いします。これもやっぱり大竹をずっと調べてて、それで出会っていくっていう、だからこの大竹を調べなかったらそういう活動みたいなのしてたかどうか。満州には当時その戦争中に30万人ぐらいの開拓民が移民として入植してるわけですね。満州全体には100万人。それは軍人とか、まあ、会社経営とか炭鉱とか、そういう人たちは全国から海を渡って行ってますからね。で、よく戦争直後ぐらいには、引き上げ者住宅というのが、どんなところにもあった。で、大竹にも調べますと300人ぐらい引き上げ住宅に住んでたということを聞いています。で、満州からの引き上げ者というのは、トータルで 2万2千人が大竹港に入っているんです。で、そこからいろんな各地に、故郷に帰った人もおるし、新しい開拓地に行った人たちもいるわけですけども、その引き上げの記録というものの中に、その満州から引き上げのご婦人の方へというビラが一枚入ってるんですね。当時配ったんだと思うんです。満州でご苦労された女性の皆さん、婦人の皆さん、妊娠とか、そういう相談に乗りますから、遠慮なく申し出てくださいというのが一枚こう入ってて。で、ああ、それって、その満州では、まあ、そういうことがあったんだというのを思わせるわけですけれども。で、さらに、私の父が戦争中は兵役に行ってるんですけれども、それが満州です。私は長いこと知らなかった。父がどうも満州あたりに行ってたというのは母から聞いてて、2年間ぐらい。だけど、父が、まあ、家族に興味があまりなかったということでしょうか。どこで何してたかということは、神戸南京を結ぶ会で、現地を訪れるまでは、あんまり関心はなかった。父がどこで何をしてたかっていうのは。だけど、ある時、父がどこに行ってたのか知りたいな思うようになって、父は山形県の出身ですけど、山形県を通じて軍歴簿というのを取り寄せて、で、そうすると1942年に、山形から、もう大竹に住んでたんですけど、山形から弘前を経て、満州のコリンというところに、いう地名まで出てきて、で、そこでどういうことをしてたかいうことが、こう書いてある。軍歴簿。これもまた、記録マンの日本は、ああ、父親はあそこへ行っとったんだと、で、あそこへ行っとったんだと言えるのは、2009年に神戸南京結ぶ会で、その地を訪問してるんです。私はその時それを知っておれば、もっと違う目で、その地を歩いたと思うんですけれど。で、その、ことをコリンという、父が入所、従軍したところっていうのは、日本人の開拓村の非常に多いところなんです。ソ連との国境付近っていうのは、開拓が目的いうよりは、日ソ戦争をこう想定しての守りのために、こう日本人を置いたみたいなわけですから、非常にたくさんの開拓団があります。私はそのツアーでみんなで一緒に行ったときに、向こうが国境の向こうはソ連というところに立って、 あ、なんて遠いところまで日本軍っていうのは来たんだなと、でなんていうところ、いうところまで日本の開拓民が来たんだなという考えにふけてたんですけどね。後から思えば、うちの父親もそこを見てたはずで、そういうようなこともありました。で、もう少し満州を調べようと思って、調べ始めていろいろ分かってきてつながったことです。三菱という会社が戦争中に労働力が足らなくても軍が助けてくれた。紙をつ、パルプを作ったり、医療品を作ったり、ね、衣服ですか、スフというのを作って、で、そういうのを原材料も保証されたりっていうような中で、うちの父親は仕事をしてたんだいうことも、後から、みんな後から分かるわけで、最終的には三菱は大豆を原材料として獲得しようとして、大連に事務所を構えたりいうところまでやって、まあ、間に合わんうちに終戦なんですけれど、そのズブズブの満州との関係じゃないかと、その思うわけですけれども、でもそれはもう戦争中の話で、で、そういう中で80年代の残留孤児たちが帰ってくるいう事態を、私は学校教育、高校の場で迎えるんです。で、阪神館は非常に残留孤児の引き上げ者の多い地域で、ある時教室に来るんですね、日本語のわからない子供たちが。その残留孤児の2世とか3世とか、それはやっぱり衝撃ですよね。なんてことだ、あえてその、終わってたはずの戦争が、こういう感じでまた目の前にと。当時は日本全体が残留孤児に対して関心を強く持ってた時代です。大地の子という小説は、まあもうちょっと後になるんですけれどね。満州孤児を何とかしなきゃみたいなものがある中での私も出会いでした。徐々にいろんな形で、私はその満州というのと縁があるんだなということをこう感じて退職を迎えて、それで2007年という年に、私の退職の年ですけれど、国が正式の支援法というのを作るんですよね。で、それまでは帰国した人たちは30年も40年も日本に、日本語もできない人たちが、で、その子供の教育どうする、この親の生活どうするいうのを一切国は面倒見なかったんですね。残留孤児の人たちのは言葉のできない中で仕事をせねばならない、大変な条件の中で子供を育てて生活をしていく中で、2000年代に入って残留孤児の人たちが一斉に裁判を起こします。国の責任を問うと、こうやって放置して、戦争中放置して、戦後帰国しても放置して、人権をないがしろにしておるこの責任を通って謝罪をせよ、賠償金を払えという全国で一斉に裁判が行われて、2006年に全国で神戸地裁だけが認めるんです。残留孤児の訴えを。で、国がもう放置できなくなって、支援策を、基礎年金の満額保障とかね、それから生活支援金を一家族なんぼとか。で、そういう中で、今更なんですけど、言葉の保障っていう。全国どこでも必要とあらば日本語教室を開くことを法律でもって定めたわけです。私の住んでるこの辺りでは、伊丹でも、明石、神戸、それから天ヶ崎、宝塚に日本語教室というのが作られて。で、そこで、私と同じ年です、ほとんどの人が。私は46年生まれ、残留孤児の人は終戦の前後に生まれた人たちですから、初めて日本語を勉強するという、日本語を勉強するという会に、まあ、誘われてではあるんですけど、今思えばもう必然的にそうするしかないみたいな思いがあって参加して今に至るというような、残留孤児の方々がそのトータルで何人いるかいうのは分からないわけですけれども、永住帰国された人が2499人と、ちょっと多いのか少ないのか、まだまだ残っていらっしゃるそうですけどね。それから残留婦人、当時12歳以上だった人は残留婦人と呼ばれて、この方々が3813人という、皆さん伴侶と子どもたちを連れて帰ってきましたから、家族を含める2万6000人が集団帰国した。日本に来たら、この人たちは 日本語ができませんし、中国の生活をそのまま持ち込んでるから、街の人々の生活に溶け込めないし、孤立して差別されて、という、本当に苦難の歴史を帰国後に歩んでおられます。で、現在やっとその経済的に国が支援策として、そういうような、で、この方々は今やっとにっこり笑ういう、なんて言うんですか、今が一番幸せとか言うて日本語を勉強して、それで日本社会に溶け込めて、というようなのに参加できて、私は、私なりに、ちょっとこう、安堵感っていうのがあります。
なんかもう戦争って、もうその時だけのことじゃなくて、その終わった後、もう何十年も、その被害っていうのが続くわけで、本当になんか戦争一つでもっても何世紀にもわたる人権侵害が続くんだなっていうふうに思います。それで中国残留邦人の方々をのお話をいただいたんですけれども、今度は逆に日本の外から日本にやってきてそのまま帰れなくなっている人たちがいます。つまり在日朝鮮人の方々のことなんですけれども、まあ、その当時は同じ大日本帝国臣民だったわけですけれども、
ね、
戦争が終わった後は、まあ、朝鮮人だけど朝鮮半島も南北に分かれてしまって在日朝鮮人という、まあ、特殊な存在になってしまったわけなんですよね。で、坂上さんは大竹の在日朝鮮人の方々についても調べられました。大竹の在日朝鮮人のことについてもお話しくださいますか。
はい、大竹の、まあ、一つの例っていうんですか、工場があったり軍の基地があったりするところは仕事を求めて人々が集まる中に朝鮮人の人も多くいたという、あの当時は、まあ、今もそうですけど大林組という建設会社というんですか、それが販売というのを構えてて大竹に行けば仕事があるという話で、やっぱり家族が来たりという形で、だいたい400人ぐらいがそこに住んでいたという。でもそれはもう日本中どこでもが同じことだと思います。それで戦争中は朝鮮部落と呼ばれていました。朝鮮部落というところに一角にその住んでて、大林組の仕事に駆り出されたり、労務作業に従事してたんだろうと思います。それで終戦ですよね。で、終戦の時は、その全国の朝鮮人はみんな、ほとんどの人たちは本国へ帰るつもりがあって、帰るぞという感じで沸き立ってたと聞いてますよね。帰るためには言葉ができなきゃいけない。長い間の日本暮らし、日本語矯正の政策の中で子どもたちは日本語しかできないというので、全国で500カ所と言われてます。朝鮮学校が作られたのが。広島県下では17校とか、大竹は大竹朝鮮第一初級学校という名前をつけて子供の教育を始めるんです。学校を言うたって誰もお金出してくれないですから、その朝鮮部落に住んでる人たちが集まって学校で言うのを作って、残ってるんですね。記録集とか作文集とか、そんなん読んでると希望に燃えて、だけど、まあ、いろんな理由があって条件が、揃わなくて帰れないまんまに、大竹は港が引き上げ港があるから帰れるいう思って来た人たちもいますよね。でも大竹の引き上げ港は送り出しは沖縄の人たちが1200人ぐらいだけなんです。送り出したのは朝鮮に帰る人たちは仙崎という島根県、そこへみんな結集して行きましたから、大竹の人たちはなかなか帰れないまんまに、そうこうするうちに GHQ が、まあ、冷戦が始まりますから、朝鮮学校があるのはまずいと。北朝鮮のキム・イルソンの教育をされたら困る言うんで、その閉鎖令を出します。全国の500カ所の朝鮮学校に全部閉鎖ですよね。警察と進駐軍とで物理的に暴力的に閉鎖して、大竹の場合は、それでも皆が諦めずに守り続けてずっと今に至るまで。今は広島市内の方にまとまって移転したので、で、そういうことを になった人たちいうのが今も大竹に住んでらして、でいろんなお話を聞かせていただいたんです。というのもこういう話はもう一切大竹氏にも出てこないし、何に出てくるか言うたら警察議会士とか県政士とか、あるいは終戦直後のやっぱり新聞記事をこう送ってみたんですよね。そうすると警察が大竹小学校に行ってその閉鎖をしたとか、でそれに抵抗したとかいうこともこうあるわけですけども、そういうことが書かれないまんまに今に至ってっていうことを大問題だと思います。一人の方はその朝鮮初級学校を作ったその息子さんがずっとその当時の父親たちの苦労の話というのをしてくださいました。お金がないからみんなでその豚を買ったお金で、あるいはどぶろくを作って、でそこへ警察が踏み込んでくる。どぶろくは違法ですから。でそれと子供たちがどう戦ったかとか、そういう記録集というのはあるので、まあ、そんなのを読んで、私の住んでた大竹の社宅のすぐそばにいたいて、地元話をしたりして、ちょっと笑ったりしたんですけど、もう一人の方は、その大竹職業学校の教員として、そこで大竹で、過ごされて、その時代の、市民の感情とか、まあ、非常に差別されるわけですけれどもね、そういう話を随分聞かせていただいて、大竹から戦争に、まあ、見えるに書くことができて、残すことができたと思っています。そしてこれは日本国中でも同じことが起こってた。すべてのところで学校閉鎖令と戦い、その差別され続けて今に至るというのは同じことです。
在日の方の歴史っていうのはなかなか知ることができないんで、今のお話で在日朝鮮人の戦中戦後史を知ることができて、貴重なお話ありがとうございました。それですごく漠然とした質問ですけれど、坂上さんは戦争についてどう考えていらっしゃいますか？今何かこう戦争しようじゃないかというような機運が生まれてきてるようなんですけれども、それを防ぐにはどうすればいいというふうに、どんなふうに行動していったらいい？
本当にそうですね。
お考えですか？
まあ、私の知り合いなんかが、なんで戦争のことばっかり、また違うことあるでしょうという人もいるんですけどね。逆に戦争のことを逃れて何かあるという言いたいところも、すべての、その生活の局面で出会う人は皆戦争の苦しみを背負ってる。
どういうふうに私たち行動していったらいいんでしょうか？
私の周りの人たちがものすごく努力してきたと。例えば、広島の人たちでもね、あれだけのことを経験して、ものすごく努力して、核兵器の、使ってはならないという機運っていうものを巻き起こしたわけですよね。この70年間。で、それが危うくなるっていうことが、その問題なわけですけれどね。私が知るこの年代以上の人たちはみんな一生懸命、その戦争について語り続けてくれてると。私たちはそれを受け継げているんです。だから、それなりの平和っていうか、安寧っていうか、が与えられたんだ。そういうのを、これからも、継承していかねばならないというように思います。というか、私らより上の人たちいうのは、それなりの努力を一生懸命してくれたと思っています。感謝しています。
ありがとうございます。そうですね。こうやって話を伺って、それをまた次の人に受け渡していくっていうことが大事ですね。やっぱり声を上げ続けるっていうことが少しでも戦争を遠ざける、手段なんだなっていうふうに思います。そういった意味で今回坂上さんに貴重なお話を伺いまして本当にありがとうございます。我が町の歴史について知る面白さを教えていただいた気がします。ありがとうございます。
ありがとうございました。